要は民数記の6章1節から12節までです。民数記6章1節から12節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてナジル人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を立たなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生のものも干したものも食べてはならない。彼のなじる人としての性別の期間には、ブドウの木から生じるものはすべて種も皮も食べてはならない。彼がなじる人としての性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで、彼は聖なるものであって、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。主のものとして身を性別している間は、死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、彼らのために身を汚してはならない。その頭には、神の性別があるからである。彼は、ナジル人としての性別の器官は、主に聖なるものである。もし誰かが突然、彼のそばで死んで、その性別された頭を汚した場合、彼はその身を清める日に頭を剃る。すなわち7日目に剃らなければならない。そして8日目に山鳩と2羽か家鳩の雛2羽を会見の天幕の入り口の祭司のところに持って来なければならない。祭司はその1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、死体によって招いた罪について彼のために贖いをし、彼はその日にその頭を聖なるものとし、ナジル人としての性別の器官を改めて主のものとして性別する。そして一歳のオスの子羊を携えてきて在家のための生贄とする。それ以前の日数は彼の性別が汚されたので無効となる。アメン。今日のこのレビ、民数記の6章は、特別に主に聖願を捧げた人、ナジル人についての、教えです。これは、主に、献身を特別に、捧げた人、そういう人は、どういう生活をしなくてはならないかということですけれども、これは現代の私たちキリスト者たち、キリスト者は、何もですね、献身者と言われるのは牧師や伝道師とかだけでなく、献身者、キリスト者みんなが、献身者です。今日はこのナジル人への教えから、私たちキリスト者が、辿るべき道、またその心構えを見ていきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する主よ、今この特別にあなたに捧げられた時間、生徒たちが特別にあなたに捧げようとしてきたこの時、あなたに捧げられた聖なる時へ、主よ、あなたが祝福してください、導いてください。なじる人、彼は性別を特別に 近い主の御前に来た者たちです。そして特別な聖願、それを持っております。主よ、彼らに対するその教えから私たちも多くを学ぶことができますように。この者の唇を清め整えてください。あなたに捧げられた唇として、主よ、あなたの御言葉を余すところなく伝えることができますように。エスを祝福してください。聞く耳を祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。なじる人という言葉が書かれておりま おりますけれども、これは、性別する、あるいは分離するという、言葉を、ヘブライ語ではナーザルと言います。ですので、そのナーザルが、の言葉が、変形してナジル人、要するに性別された人、分離された人ということですね。2節は、男または女が主のものとして、身を性別するため書いてあるんですけど、要するに主へと分離するためにということです。ここでは男でもそうですし、女でも、その主に特別に分離した生活を、送りたいと、そのように願い出る人が、このナジル人の誓願を立てるわけです。でナジル人の、人たちが、歩む特徴としては、3つありまして、まずその1つ目は、ブドウの木の実のものは全部、それが皮でも種でも、またブドウ酒であってもブドウ水であっても、一切飲んではならないということです。ブドウの実、これはですね、大体民のその喜びとか、楽しみを、意味しているんですけども、ちなみに、ユダヤの伝承では、エデンの園に、木が生えている、それは、何だか、いつの間にかリンゴの木みたいなものだと、人々は思ってるんですけども、しかし、ユダヤの人たちはこのナジル人、主に捧げられた人は特別ブドウの木から取って食べてはならないということで、そのエデンの園の木はブドウの木ではなかったのか、そういうふうに、伝承が あるようです。人々はみんなですね、ブドウの実、ユダヤ人は、ブドウからよく、食べたり、またそこから、ブドウ酒を作ったり、しておりますけれども、しかしそれを、一切食べない、特別にですね、種へと分離したものとしての、区別があるわけですね。普通の人が、普通に食べるブドウの木のもの、それを一切食べないということ。ですから食べ物に対しての、そのような、人とは異なった、人とは分離した、そういう特徴がまずあります。それから、今度は外見的な特徴 ですけれども、このナジル人の人は頭にカミソリを当てないんですね。特別にそのナジル人としての誓願を立てた時には、その印として頭にカミソリを当てて、そして髪を全部剃るんですけども、その時以来ですね、彼は、主に性別されたもの、分離したものとして頭にカミソリを当てることはありません。主のものとして、身を性別している期間が満ちるまでと5節に書いてありますね。ですからその性別している期間、これはですね、その人自身が、決めることです。1ヶ月あるいは1年あるいはこれから後の人生全部、その期間を、私は主に特別に分離して、主のためにこの身を捧げますということで、そのような人は、頭にはカミソリを当てない、髪を切らないんですね。そしてまた3つ目の特徴として、6節にあります通り、死体に近づいてはならない ということですね。で、ナジル人もですね、大祭司と同じように死体に近づいたり触れたりしてはならないのは、まあ、たとえ父や母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、その死体に触れてはならないんですね。大祭司は、まあ、そのようですね、たとえ自分の身内が死んだとしてもその死体に触れないのは大祭司として一緒です。まあ、ただナジル人はですね、祭司とは違った、まあ、人種の人でして、まあ、一般の信徒ですね、一般のイスラエル人です。男でも女でもナジル人に、どんな、人でもなることができます。まあ、このようにですね、まあ、ナジル人の特徴として、まずブドウの木の木から生じるものは一切食べない、まあ、そういう食べ物に関すること、また、頭にカミソリを当ててはならない。その頭がですね、まあ、要するに主のものとして性別している印ですね、まあ、外見的な面で、このナジル人は、まあ、一見あこの人は主に捧げている人だなというのが分かります。そしてまた死体に触れない、死体に近づいてはならないということです。でその彼がですね、まあ、彼女でもいいんですけども、このナジル人がその性別の期間の間は、まあ、それらのことはしないで、主の聖なるものとなっております。まあ、その期間、まあ、この3つのことを守っていれば、まあ、あとは普通にですね、日常の生活をしております。普通に仕事をしますし、まあ、普通に、夫婦のその営みもしますし、まあ、そういうものですけれども、で9節のところにですね、まあ、もし誰かが突然彼のそばで死んでその性別された頭を怪我した場合、ね、まあ、一生の間はそうそうあることじゃないですよね。まあ、突然人が死んでその死体が自分に向かって、当たってくるなんていうのは、まあ、そうあることではないんですけども、ただですね、まあ、たとえそのような場合であったとしても、それはナジル人としてのその、身を汚すことになってしまいます。そしてそのような場合、まあ、もちろん自らですね、まあ、父や母が死んで悲しくて、まあ、その死体に触れるというような、まあ、場合もあるんですけども、そういう自らの意思でその死体に触りに行くではなく、向こう側から死体が、まあ、降って、湧いてくるような、そういう場合であっても、まあ、彼はそのナジル人としての身を汚すことになるんですね。旧説のものを見ますと、その性別された頭を汚した場合、頭を汚すんですね。頭、それは、まあ、栄光の印です。まあ、男性の頭、それは、かぶり物をかぶってはならない。で女性の頭、それは髪の毛は、女性の栄光だって、パウロがコリント人への手紙で書いておりますけれども、要するに栄光の現れですね、神様のその神様に捧げられたというその印がその頭にあるわけです。その頭を汚した場合、まあ、彼は、その清めのための一定の儀式が必要なわけです。頭を剃って、その死体とかで汚れたその7日目にその頭を剃って、そして8日目に、山鳩庭、あるいは家鳩の庭を、捧げて、でそれを罪のための生贄として、また、もう一羽の方を全焼の生贄として捧げる。でそうしてですね、そのナジル人としての、まあ、捧げた期間、それ以前の期間ですね、一切キャンセルにされてしまいまして、無効になってしまいます。そして新たに、ナジル人としてのその、期間を改めて主の者として性別することになります。ですから、まあ、1年をナジル人として性別しますと言った人が、例えば、まあ、10ヶ月目に、まあ、死体がに触れてしまった場合でも、まあ、その10ヶ月はキャンセルされてしまって、それから 再び頭を剃ってもうその1年捧げなくてはならないわけですね。このようにナジル人は、そういう特別に主からその思いが与えられて、この身を主のために分離します、主のために性別しますという、そういう誓いを立てた人たちです。聖書の中にはですね、このナジル人として捧げた人が何人か出てきますね。例えば詩式にあるサムソン、彼もですね、生まれながらにして神様ご自身から特別にナジル人として捧げなさいと言われており、またサムエルもハンナによって、その母親によって、もし私に男の子を与えてくださいますなら、一生その子の一生を主にお捧げして、その子の頭にはカミソリを当てませんという誓いをします。また新約の方でもバプテスマのヨハネも、彼は生まれながらにして主の御前に優れたものとなり、ブドウ酒とか強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされている。おそらくバプテスマのヨハネも、ナジル人としての生活を送っていたのでしょう。またパウロもですね、あるところから、一つの誓願を立てて、ケンクレアというところで、パウロは髪の毛を剃って、でそれで誓願を立てておりますし、またパウロがエルサレムに入った時もですね、そのユダヤ人としての慣習をしっかり守っているということで、その人々のその頭を剃る代金を渡すという場面もあります。パウロもある期間ナジル人としてその身を捧げておりました。で彼らに共通していることはですね、その主から その特別な力があるようですね。彼ら全員にその特徴として主に捧げているということ、要するにもうその期間はですね、自分の体は自分のものではない、自分の人生、その時間、その体は自分のものではなく主に分離している、ね、ナーザルしている、主に特別にお捧げしているということで、主のものです。ですから主の力が働きます。人間の力ではなく主の力が働くわけですね。ですから皆さんもですね、キリスト者もですね、主に捧げている人は、特別なそういう力が、主の力が現れます。普通の人にはない、何か人間的なものでない、そういう不思議なことが、その人を、不思議な力が守っていたり、また、なんかその人自身、不思議な賜物の力を発揮したりします。とても人間技ではないような、そういう働きをしたりします。私もですね、そんなナジル人として捧げているような、つもりはないんですけども、しかしよく言われるのが、よく毎日メッセージができるね。ある牧師会に行って、私は1週間に10メッセージしてますって言うとすごいびっくりされるんですよ。信じられない。メッセージするというのを人が人間の力でやろうとすると、ものすごい労力とか、必要なんですけども、ただ私の場合はあんまり努力というものではなく、もう主に主をどうしましょうか、御言葉を与えてくださいということ でそれでこうして語らせていただいているんですけども、やはり、ちょっと手前味噌ではないんですけど、人間技ではないんですよ。これは主が力を与えてくださっているからです。そして、主に捧げる人、主を助けてください、主に全面的に助けをお願いする人はですね、主が語るべき言葉も、またなすべき力も 与えてくださるんです。そしてその力の現れが一人一人に対して違います。ある人は、予言、ある人は、奉仕、ある人は捧げる、いろいろな賜物があります。捧げる賜物の人はですから主にですねその身を捧げたらもうどんどんどんどん捧げる人に与えるべきものが備えられたりしますし、また予言の賜物の方はどんどんその神の言葉を伝えるべき人をパッて見た時にその語るべき言葉がパッと主から与えられてダウンロードされて口から出てくるんですね。とにかくそれらは人間の何かではなく主の技です。主の何かです。でサムソンの場合はですねそれが肉体的な力でしたね。サムソンは、生まれながらにしてもう母の胎にいる時から、御使いが現れてその母に現れてその母親がまだその男の子を身ごもる段階においてもう今からもう母であるあなたはブドウ酒や強い酒を飲まないようにしなさい、汚れたものを食べないようにしなさい、あなたはもう身ごもっていて男の子を産む、その子の頭はカミソリを当ててはならない、彼は体内にいる時から神へのなじる人である、詩式の13章の方でその御使いがその母に現れております。そしてもう生まれる前から体内にいる時からブドウの実を食べないようにしなさい、もう母がブドウの実を食べるとやっぱり体内の子も食べるということになるようですね。とにかくサムソンはそのようにして生まれながらにしてなじる人として主のものとしてその人間の力でない力が与えられました、ね、ライオンを素手で打ち殺すとか引き裂くとか、あるいは町の門をそのまま貫禄ごと引っこ抜くとか、そういう人間技ではない力が彼には与えられてるんですけども、しかし彼がですねなじる人は頭の毛を剃ってはならない、また死体に、触れてはならない。サムソンは、ペリシテ人の女という、言ってみれば世の人、死んだような、女、それに嫁いで、そしてその女の死んだような言葉に乗せられて、そして頭の毛を剃られてしまいます。詩式の16章の方を開きたいと思います。このサムソンがそのなじる人としてのその身を汚してしまう、もっともですねサムソン自身が自ら髪の毛を剃ったとか自ら舌に触れたとかそういうことではなく、言ってみれば誰かにさせられたわけですね。死体が向こうから降りかかってきたようなものです。ですからなじる人、要するに献身者というのは自らですねそういう死体が降りかかってくるようなところに身を置かないというそういう責任もまたあるわけです。自分の頭を誰かに反らせたりするようなものを近くに置かない、あるいはそういう秘密を明かさないという責任があるんですが、しかしサムソンはそれができませんでした。でその時の様子がですね詩式の16章の15節からお読みしていきますけれども、そこで彼女はサムソンに言った、あなたのお心は私を離れているのにどうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう、あなたはこれで3回も私を騙してあなたの強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女は同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので彼は死ぬほどつらかった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない、私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ、もし私の髪の毛が剃り落とされたら 私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろう。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の領主たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の領主たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛7房をふそり落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を一揺すりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てて行って、聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは牢の中で嘘を引いていた。はい、本当にですね、サムソン自身自らですね、その秘密、主の秘密を女に、このペリシテの女に打ち明けて、しまったわけですね。その理由は、彼は、そのペリシテの女がですね、毎日同じことを言ってしきりにせがみ、責め立てていたから。それで彼は死ぬほど辛かったんですね。死ぬほど辛かった。というのはサムソンがそのペリシテの女を、妻にしてですね、自分の近くに置いたこと、最もそれが、彼がこのような過ちを犯してしまったその原因ですね。彼女を自分のそばに置いてしまったことが、過ちでした。髪の毛を剃ったのはサムソン自身ではありません。自分をの近くに、その滅びの元になるものを置いた彼の過ちが原因でした。ですから献身者はですね、このように過ちの元を近くに置かないんです。置かないこと、そこに気をつけるべきです。置いてしまったらですね、もうそれが本当に苦い根を出して、苦々しくて死ぬほど辛い思いをして、そうしてこのような過ちに陥ってしまうから。だから、サムソンは、私たちもサムソンのような過ちを犯すべきではありません。お酒に弱い人でしたらお酒を近くに置かない。女に弱い人だったら、よっぽどだらしのない女の人を近くに置かない。私たちはそのようにですね、献身者として、主に対する清さを保つために、そのようなものをまず遠ざけて、そのつまずきになるものは近くに置かないこと、それが、献身者として、主に用いられるものとして歩むコツです。主に捧げられている人、その人には主の力が宿ります。それは人間の栄光ではなく、人間の力でもなく、人間の知恵でもない、主の力がその人を通して周りの人たちに現れ、神の栄光を周りの人たちがそれを 見ます。そして周りの人たちは神様が確かに生きておられると知ります。そしてこの捧げられたナシル人、サムソンもサムエルもパウロも、多くの人たちを救いへと導き、イスラエル全体をその当時救いへと導きました。ですから献身者、神様に自らを捧げた人は必要なんです。この世界において、今のこの特に暗闇がはびこっているような時代において、主に捧げられた人は必要です。働き人が少ない、収穫多いんですけど そういう主に捧げた人が少ない。どうしてもこのサムソンのようにつまずきを越えてしまって身を怪我してしまったり、やはりそういうことで主になかなか用いられない献身、中途半端な献身者はいるんですけども、でも本当にですね、自らを清めて悪から遠ざかり、つまずきからまた誘惑から遠ざかる献身者から本当に主に豊かに用いられます。どうか皆さんを一人一人キリスト者として、献身者として身を清め、またつまずきから遠ざかり、誘惑から遠ざかって、そして主に豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このなじる人、この箇所から本当に私たちに必要なことを教えてくださったことを感謝いたします。誠になじる人、捧げられた人、主に対して世から分離し主のものとなった人は、多くのあなたの働きをします。あなたがその人を用いられて、あなたの力が現れます。どうか私たちキリスト者皆、あなたの働き人として、あなたに対して分離し、世から分離されたものとして清く歩んでいく私たちでありますように。どうかつまずきから、また誘惑から遠ざけかった生活をなさしめてください。自らそのつまずきのもとや、また誘惑のもと、それを引き離す私たちでありますように。サムソンは自らそのつまずきのもとと結婚してしまいまして、そしてこのような悲惨なことになりました。主よ、私たちはそのようなことがありませんように。そして一人一人がそれぞれ与えられたタラント、賜物、それをしっかりと見極めて、その道を歩んでいく彼らでありますように。どうか清めてください、祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。